ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。さあ、夏といえば怪談ね。怪談話を聞くと涼しくなってね、今日は文学作品怪談を記しました、小泉八雲の旧居で記念館でもあります、小泉八雲熊本旧居の、坂本博俊館長がゲストです。急遽から垣間見える小泉八雲の姿、今日は探っていきたいと思います。ということで、坂本館長です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう先ほどちょっとね、私が紹介したんですが、八雲に関してはですね、熊本に来た時にはもうすでに小泉八雲さんって方は有名な方だったんですね。
そうですね、アメリカにいらっしゃいましてね、ジャーナリスト、あるいは翻訳家とか小説も書いておりまして、相当アメリカでは有名を馳せておられたというようでございますね。
で、その方がなんでこう日本に来ることになったんですか。
ですね、1884年ですから明治17年ですね、
はい、
実はルイジアナ州のニューオリンズで、綿花博覧会と、
はい、
100年祭というのがございまして、
ええ、
そこでですね、日本のいろんな文化ということで、まあそういう文芸とか、
はい、
あるいは事物とか、あるいは教育関係とか、いろんな芸術作品、これを出版する機会がありましてですね、そこにまあ実はタイムズデモクラットの文芸部長を実は八雲さんがやってたわけです。それで日本の文部省のですね、服部一三さんという方とたまたまお会いする機会がありまして、
はい、
それでいろいろとそういうこういろんな陳列されてるものを見ながらお話を聞く機会があったんですね。それで日本っていうのは素晴らしい文化あるし、素晴らしい美術品もあるし、これはすごいところだなというのが一つの動機になったようでございますね。
はい、じゃあ日本に行ってみようと。
そうですね、
ほういうことで日本に来たと、
はい、
まあ行動力のある方ですね。
そうですね、行動力はものすごくある方ですね。
当時もそれなりの、もう要はステータスのあるポジションにいたわけでしょ。
そうなんです、文芸部長までされとったから。
そうですよね、
随分ジャーナリストとしてはですね、ご活躍をされてたわけですね。
ほう、それから日本に来ました、
はい、
で小泉八雲が、まあ、熊本にそれから、まあ、来るわけですけれども、はいはい、それはいつ頃で一体どういう目的で熊本にやってきたんでしょうか。
熊本にはですね、1891年でございますから、
はい、
明治24年ですね。
明治24年
11月の19日でございます。
うーん、
それで実はその時にですね、駅までに、今春日駅って言ってました、熊本駅は。
あ、はい、
お迎えに来たのがなんと柔道で有名な加納治五郎校長なんです。3代目の校長さんですね、
が当時校長先生だったんですね。
そうなんです、お迎えにわざわざおいでになりました。
へえ、はい、そのわざわざ迎えに行くってことは、やはりそれぐらいもうすでに有名な方として熊本に呼んだわけですか。
そうですね、それとですね、その時に五校がですね、たまたま先生はじめ生徒さんが、
はい、
修学旅行でいなかったんですね。
はあ、
それで代表として校長がおそらくお伺いしたんじゃないかということもあるかと思います、
ね、なんかすごいですよね、柔道のその加納治五郎先生とね。
そうなんですね、不思議な縁でございますね。
不思議ななんか縁がありますけれどもね。それ熊本に来る前は松江ですよね。
そうですね、島根県の松江でいらっしゃいましたですね。
なんかあんまり寒いのが好きじゃなかったっていう話。
そうなんですよ、本人はですね、熊本に来る前に、西インド諸島のマルチニーク島とか、
は
い、あるいは生まれがまたギリシャでございますから、はい、暖かいとこですよね、暖かいとこはいいんですけど、寒いとこは慣れてないんですね。
あ、そういうことですか。
で、島根は非常に冬は寒くて、
そうですね、
もうそれに耐えられなかったと、
へ
え、いうのがですね、ちょっとあったようですね。
それとなんか聞くところによりますと、結構ななんか高いお給料で、
そうですね、
みたいな話も聞きましたが、
松江ではですね、実は松江の尋常中学校の英語の教師でいらっしゃったんです、その時給料100円ということで、100円でも高級ですよね、昔で言いますと。
だって明治20年とかそれぐらいの話でしょ。
そうなんですよね。 それを熊本のですね、母校の中学校の今度英語教師同意でなるという時に200円の補給、これは200円というと倍ですからね。
だいたい今の感覚でいきますとどれぐらいになるんですかね。
そうですね、
当時ね、一般的な勤め人のお給料って、
いや、まあ相当なもんじゃないでしょうか。
いろんな調べて計算していただいて、
そうですね、
まあまあ相当な額ということだけは ね、相当な額、結構いい給料だった、はい、ということですよね。いや、まあそれもちょっと納得いくのが、今その小泉八雲のその旧居がある場所って、はいはい、釣り屋の裏ですよね。
そうなんです、釣り屋の裏でございます、ま
あ、これ一等地じゃないですか。
一等地なんですね、
もともとこの場所にあったんですか。
ところがですね、以前はですね、今鶴屋の本館がございますよね、あれの電車通りに面したところの東側のカードの付近にあったんですよ。
ほうほうほう、
はい、それでですね、実はご存知でしょうけども、昭和34年に熊本国体がございまして、国体でいろいろと町を整備するとか、あるいは釣り屋のデパートまたができるとか、いろんなことでですね、はい、まあそこにあった急遽、解体しなきゃならないと話になりましてね、
なるほど、
現在のところまで手取本町から反省町の現在のところまで引き絵してきたんです。
ほう、
はい、
じゃあそれで移し替えて、
そうなんで、ゴロゴロ引っ張ってきたんですね。
引っ張ってきたんですか、はい、で今の場所、
そういうことです。
あそこにはどれぐらい住んだんですか。
あそこはですね1年ぐらいですね、いらっしゃったのがですね、はい、
でその後もう一つの場所に2年間住んで、
はい、そうです、
住んだところが実はここの FMK のすぐ
そばなんですよ。もう本当にそばのですね、坪一丁目でございます。
もうすぐそこです
ね、はい、坪一丁目公園のすぐそばのですね、ここに第二の旧居ございまして、これは残っておればよかったんですが、震災とかいろんな事情で解体をされまして現在残っておりませんので、案内板だけは残っております。
なるほどね、ってことは合わせて3年間熊
本に。そういうことです、3年間いらっしゃったんですね、
でその間はまあそのいろんなもう物書きとして執筆もされながら、はい、基本的にはその旧制高校の先生、
そうです、先生をしながらですね、東の国からとかいろんな本の執筆に当たられたということですね。なかなかお忙しかったみたいです。
すごく生徒に人気があった先生だった
そうですね。非常に人気がありましたね、五校の時もそうですし、それから帝国大学、今の東京大学ですか、
はい、
にいらっしゃった時も非常に人気ありましてね、
は
い、先生がお辞めになろうとすると、特に東京帝国大学では、留任運動が起こったっていうぐらいあるんです
ね、辞めさせるなと、
そういうことなんですよ、非常に人気のある先生で、
まあ、今ではちょっと考えられないようなお話ですけども、そうです
ね、素晴らしい教育者としても素晴らしかったんですよね。
はあ、非常に人気があって、
そうですね、
まあ、そういう人気があって、まあ、もう言うならカリスマ性でしょうね。
そうですね、カリスマですよね。そんな方でもあったということですね。
そういった方が、熊本に3年住んでらして、はい、そして住んでた家が残っていると。
そういうことです、
ね、さてその残っているその熊本旧居、この建物のまあ特徴といいますか、
はい、
見どころなんかありましたらまず教えていただけますか。
これたくさんあるんですよ、外から見ますとちょっと分かりませんけど、実はこの建物はですね、江戸時代の下級武士の方が住んでおられる様式でございましてですね、西南の駅で実は一度焼失してるんですね。でその直後実は古材を集めて再建され、されたということです。それで古材を使って作ってますんで、床柱などはですね、寄せ木造りの柱があってですね、当時いかにその建材が逼迫してたかということで、それを検証することもできます。非常に珍しいものが実は旧居の建物自体にございますね。
寄せ木造りと言いますとどういう、
いろいろ材木をですね、その当時はたくさんございませんでした、焼けたりいろいろしてますので、
はい、
そういうのを集めてですね、繋いで柱を作ったとか、そういった困ったやっぱり時代だったんですね。
じゃあ一本の柱じゃなくて途中で繋いであるんですか。
そういうのもございます。
はあ、はい、なるほど。逆に言うと今本当だから珍しいですね。
珍しいですね。
外から見るとこうよくわからない部分もあるんですが、はいはい、どれぐらいのその敷地面積と言いますか。
敷地はですね50坪ございます。
50坪、
はい、
はい、
敷地はすいません162坪でございます。
162坪、
それから縦坪が50坪でございますね。
あ、
敷地は以前はですね、こちらに引き寄せする前は300坪ございました。 だからもっと広かったんですけど。
あ、そうですか、はい、あの縦壺50坪っていうのは今のお家にしても結構大きいですよね。
広いですよね。畳数を数えてますとね、44畳ございます。
はあ。
その他にですね、まあ、いろんなこう廊下もございますしね、床もございますし、ありますので相当広ございますね。
おお。さて、その中にいろんな今ではなかなか見ることのできない作りもあるわけなんですけども、はいはい、どんなものがありますかね。
一つはですね、昔の柿節の様式の家でございますので、釘隠しがございます。
釘隠し、
はい
はい、
これは鶴のマークで、よく侍屋敷に行きますとございますよね、
あの家紋とかが柱にちょっと貼ってあったりする。
はい、はい、そうですね。
あれが釘
か、鴨居の上あたりございますでしょ。あれが鶴のですね、
はい、
実は鶴はめでたいということで、鶴のマークの実は釘隠しでございます。それとまたですね、もう一つ、ありますのが雨戸返し。
雨戸返し、
はい、
はい、
これは江戸時代からございましてですね、袋戸から雨戸を出しましてね、それを90度ばかり一回転させて、実は閉会するんですけど、私たちはまあ朝から来た時、それから帰る時に毎日開け閉めして帰るんですが、まあ、非常に珍しいものでございまして、
はい、
特に外国からおいでになった方とかお若い方はびっくりします。サプライズですね。
まあ、雨戸自体がもう今あんまりね、
そうなんです
よ、珍しいものになってきましたけども、
はい、
ってことは廊下は普通まっすぐあって、はい、雨戸をこうガラガラガラって出してくるんじゃなくって、はいはい、途中曲がってんですか。
出してきましてね、そこで90度こう回転させまして閉めていく。だから角張った部屋があるんですよね。
へー、
だからそこには戸袋が置けないもんですから、
はいはい、
戸袋が2つございますもんですから、そこで回転させながら閉会していくという昔の様式でしょうね。西向きと南向きのちょうど角張った部屋がございまして、それが八雲さんの書斎でもあったわけです。
なるほど、
はい、
そこはこう回しながらと。
そういうことです。
いや、面白い、
それも珍しいですね。
珍しいですね。
ぜひ見ていただきたいなと思います。
へー。それからやはりやっぱり古いお家ですから、
そうです、
まあ、土間があって、
土間があってですね、
これもちょっと珍しいんですか。
そうですね、土間もですね、赤土に砂利とか消石灰入れて、うん、あとはにがりを入れた、
はい、
浜田さん の赤土使ってますので、
は
い、これ昔土間はたくさんございましたけどね、これもちょっと珍しいもんでございますね。それから袋の灯籠って言いまして、
はい、
石灯籠がございます、
はい、
これは松江からいただいたもんですね、昭和40年に。
はい、松江から。
松江の七代藩主の松平不昧公が所有してたんですが、
はい、
これも非常に珍しい灯籠でございまして、ぜひ見ていただければと思います。はい、優秀ある灯籠で、こういうのも実はお庭に立っておりますので。
へえ、はい、外壁なんかもちょっと、
そうです ね、はい、
ちょっと色が独特の。
そうです、新壁作りって言いまして、
はい、
壁に柱が出ておりましてね、
はい、
黒っぽい柱と、そうするとネズミ色の壁でございますよね。
うん、
こういったのもやはりその当時のですね、景色を作ったものでございますね。
で、その旧居の中では、はい、いろんな資料を見ることができるんですけれども、はい、どんなものが見れるんでしょうか。
ですね、藩さんが、いわゆる小泉八雲さんですね、が誕生から亡くなるまでの生涯をたどった写真のパネルですね、
はい、
それからもう一つなのは、うちの特に特色は神棚でございます、
はい、
これは1891年11月25日に実はその第一の旧居に入居されましたんですが、
はい、
家主の方にですね、実は自分は畳の部屋がいいということで今の第一の旧居入られたんですが、神棚作ってほしいっておっしゃるわけです。
へー、
本人はもう神道でございましたんで、
もう本当に本がお好きに。
そうなんです、
だったんですね、
はい、そこに大きな神棚がございます、
うん、
でまた昔のお札もですね、
はい、
アマテラス高祖神のお札がございます。
はー、
これも結構大きいもんでございます。現在はあんな大きいのはちょっとないだろうと思いますね。そこで柏で売って毎日人力車で 3.2 キロ張られた五甲までお買いになってたというお話が残っております。
なるほどですね、はい、いやー、いろいろ珍しいものがありますけれども、今もその八雲さんが使ってた書斎とか机も
そ
のまま残ってるんですよね。
そう
ですね、なんか机がちょっとなんか高いって聞きましたけど。
そうですね、私は測ったところですね、高さが85センチございます。
あら、随分高いですね、
はい、それで本人の背丈が5フィート3インチと 言われてます、
はいはい、
ですから約158センチくらいの方でございましたんでね、
これまた随分あれ、
ね、目のところのところまでですね高さがあるんですね、やっぱり目が左目があの失明されておりました。
なるほど。
右目も強度の近視でございましたんで、
はあ、
非常にそういう面ではこうランプの下でお書きになるということではね、
ご
苦労されたんでしょうね。やっぱり自分に合わせて作ってあるんです。
じゃあ机が高くきてあんまり体は無理しないで書けるように、
そういうことなんですね、
はい、
でもう執筆をされてたということですから大変ですよね。
なるほどな、はい、そうしながらいろんな作品を残していたんですね。まだまだたくさんいろいろ聞きたいんですけれども、はい、ヤクモの作品でちょっとこれを読んでいただきたいなみたいな、まあ、熊本に ゆかりのあるものとかいろいろあると思いますが、はい、どんなものがあるかいくつか紹介してもらいますか。
ですね、まあ、今の時期にふさわしくということで、まあ特にありますのは夏の日の夢ですね、
はい、
これもよろしいかと思いますね。宇都半島舞台、あるいは三隅の、宿屋の浦島屋って現在今でもございます、
はい、
三隅西港にですね、
は
い、そこに実は長崎に行った帰りに宿泊するんですけど、
はい、
その時に浦島太郎の話とか、
は
あ、あるいは昔幼い時代の母のローザさんっていう方なんですが、その方へのいろんな志望、そういったものがいろいろとこう現れた素晴らしい作品でございますね。もう一つはですね、草ひばりっていうのがございます。
草ひばり、
はいはい、これは非常に短編でございますけど、一寸の虫にも五分の魂ということを技が引用されてまして、八雲さん自らのですね生き方を作品になぞらえて書いてある見事な作品でございます。他にもたくさんございますけども、今日もあえて2つだけご紹介させていただきたいと思います。
これ
ぜひ読んでいただきたい。
夏休み、ね、子供たちに読んでもらってもいいですし、
そうですね、
ちょっとねちょうどお休みでお時間がある方、まず急遽に行って思いを馳せて、
はい
ね、まあ、作品を先に読んでからでもいいですけれども、はい、ちょっとお出かけになるといいんじゃないかなと思います、ね、
はい、ぜひおいでください。はい、お時間のある限りですねご説明をさせていただきたいと思いますので、お待ちいたしております。
熊本市内のお子さんたち小学生は無料でございます。
そうです、
ね、
無料でございます。
で大人でも200円。
そうです、
はい、お買い物のついでにぜひお立ち寄りいただけるといいんじゃないかなと思いますね、はいはい、
ぜひお待ちしておりますので、たくさんの方がおいでになるように、
はい、
よろしくお願いいたします、
ね、館長大体いらっしゃるんですか。
これ大体おります
ので、
はい、じゃあその時は必ず説明させていただきますので、
ああじゃあいろいろ、
はい、どうぞお声かけてください。
詳しい話を聞けると思いますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。ということで今日は、小泉八雲熊本旧居のお話を伺いました。まあ、八雲に関してもいろいろちょっと今日聞いただけでもやっぱり魅力あふれる人物ですね。
はい、
ぜひお出かけいただきたいと思います。ということで今日は小泉八雲熊本旧居の、坂本館長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、以上ヒューマンラボでした。